ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりとお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。今日の ナビゲーターを務めます、私京都 NPO センターの近藤忠宏です。どうぞよろしくお願いします。ではこれからの30分間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしています。皆さん改めましてこんにちは、京都 NPO センターの近藤です。今日お招きしておりますのはですね、水車小屋復元プロジェクト、テーマはですね、小屋孫へ付けを回さず水車を回そう。なんかちょっとふざけたような名前ですけど、極めて真面目なですね取り組みをなさっておられます。このプロジェクトのリーダー斉藤武さんと、同じくメンバーの山田雅人さんのお二人です。こんにちは、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
ということでですね、今、もう水車小屋ということで水車のお話をしたんですけれども、まあ、なかなか今この番組を聞いておられる方って水車なんてそうそう見かけたことがないんじゃないかなと思いますね。うん、まあ観光地にね、なんか大きな水車とかいうのあるにしても、実際にそれを使ってる場面とか、かつてどのように使ってたかなんてことをですね、知ってる方っていうのは本当少ないと思うんですけれども、今日お越しいただいたゲストのお二人はですね、左京区上高野の方でですね、まあ、ひっそりと残っていた水車小屋をですね復元して、もう一度それを回そうと、そしてこれからですねそれを、時代に、付けを回さず水車を回してですね次の世代につないでいこうという活動に取り組んでおられるお二人です。それでは早速ですね、ゲストのお二人からお話を聞いていきたいと思いますが、まずこの水車小屋っていうのはどういうものなのか、皆さんに少しご紹介いただけますか。
かつてお米をついたり、まあ、今はもう本当にやってないと思うんですけど、まあ、そういうとこ以外も、まあ、線香の粉だったり、まあ、いろいろ上高野では水車を利用した、仕事がありました。はい、
それはいつぐらいの話なんですかね。
う
ん、
いやもうね、どのぐらいって言われて、自分が生まれる前からだと思うんで、もうね、
もう数十年前の話
ではないですね。
はい、斉藤さん自身はその実際使っておられる現場ってご覧になられたことないわけですよね。
いや見たことないですね。
そうですよね。
はい、
もうほんほん、なるほど。
はい、
近所の方が水車を見に来て、
ええ、
小さい頃に回ってたような記憶があるって言ってたのが、
はい、
60代ぐらいの方じゃないですかね。
生まれる前や、上高野のこの水車小屋の、
そうです、はい、
60代の方が小さい頃に見たことがあるっていうぐらいです
ね。懐かしいな、回ってんのなんていう会話が聞こえてきましたね。
じゃあもう活動を止めて、その回るのを止めてからでも、もう数十年、場合によっては50年、うん、ね、半世紀ぐらい経ってるような類のものなんですよね。まあ相当そういう意味ではあれですか、もう朽ちていたんですか。
いやもうボロボロでしたね。
ボロボロですか。
はい、水車本体自体はボロボロなんですけど、まあ先代使われてた方が水車小屋だけは直してくれてたんで、それはなんかまだ使われたことがないような状態で、なんかもうそのまま放置されてたんで、まあ中は綺麗でしたね。はい、
なるほど。まあ実際にはまあ現役で使ってるわけじゃないけれども、水車小屋そのものは保存しておこうというようなことで、どなたかその方が残しておかれたんですね。なるほど。まあまあおそらくね、その50年間そういう形でひっそりとしてたんでしょうけど、改めて、息を吹き返すというか復元させようと、まあ、そういう取り組みを始められたきっかけっていうのは何かあったんですか。
いやまあもちろん 麦っていうのも作ってるのもあって、それをまあ粉にしてみたいっていうのもあったし、
ほ
う
ほ
うほう、まあそこからまあうちら古民家の五右衛門の蓮迎えでその水車見ててね、やっぱりこれ回ってたらやっぱり景色もいいじゃないかっていうのもあったからね、やっぱり、
うん、あ、今お話出ました五右衛門ですけれども、この水車小屋の町斜め向かいにある、まあ、今コミュニティスペースになってるんですか、かなりこう大きな農家、
そうですね、まあうちら里山も田んぼも竹林も、
はい、
もうありとあらゆるとこをなんか所有してて、うん、まあ、それを手入れながらそれを活用、ね、使えるようにする状態に持っていきながら活動してるって感じですね、
は
い、
あ、なるほど、うん、あの向こうの水車小屋の復元だけじゃなくてさまざまな活動をその、五右衛門さんですね、暮らし事ですか、
そうですね、
そこを拠点にしながら取り組んでおられると、
そうですね、う
ん、まあ、今回のこの水車小屋復元もその活動の一環ということなんですね、
そうですね、
ってことはそこでこういろんな活動しておられるメンバーのっていうか顔ぶれの人たちが集まってあれやろうじゃないかっていう話がこう盛り上がってきたって感じですか、
そうですね、まあなんかなんとなくそういう感じになって、じゃあ水車いざやってみようかってなったらやっぱりいろんな障害があってやっぱり簡単ではなかったですね、
うん、ああそうですか、はい、ああなるほど、そのまあ障害っていうお話もちょっと後ほどですね、苦労話もお伺いしたいと思うんですが、うん、まずまあその今活動の拠点っていうのは、五右衛門さんというところで、まあ、コミュニティスペースですね、そこに あの集まる集う方々でやっておられるということなんですけ どう今回のプロジェクトはどういった方々がご参加されたんですか、
まあ、今回一応京都の府の方から助成金をいただいてるんで、
はいはい、
なるべくその地域のところで貢献できるような形だったり、あと子どもさんですね、やっぱり、
はいはい、
そういう人と、ね、次の世代の方々を何ていうか巻き込むような形がいいというのがやっぱり一つの助成金のあり方なんで、
うん、
まあとりあえずそういう感じで子供さんって言ってもまあ水車なんでね、やっぱ難しいんで、はい、大工仕事もかなり厳しいものがあるんで、
はい、
まあ大体中学生の子をちょっと中心に据えて、はい、
ほうほうほう、なるほど、
はい、
もう大人だけじゃなくてまあ、その次世代につないでいこうというまさしくその次世代の人たちもこの巻き込んで一緒にやったということですね、いや今大工仕事なんかもあるんでというふうに大工仕事ってお話出ましたけど、まさしく山田さんは木工関係のお仕事をなさってらっしゃるんですか、
はい、木工してます、
あ、まあ、具体どういうことをやってらっしゃるんですか、 お仕事っていうのは、
まあ、そうですね、テーブルオーダーでテーブルを制作したり、
はい、
まあ、家具それから建具、
はいはい、
珍しいものだと手織り旗、
手織り旗、
はい、
はい、
そういうものも制作してます、
ああじゃあまあ大工仕事ということでいわゆるそのお家を建てたりという大工さんではなくてもうそういう木工作家、ね、
はい、そうですね、はい、ただまあ最近はちょっと小屋を作ったりなんていう大工
うう
本当の大工仕事も、
はい、
やってますけれども、
はい、そうですか、まあ
はい、
じゃあまあ本当に本職の方も入ってやられたということですね、
そうですね、
そういう本職の方からの立場から見てですね、今回の水車小屋の復元っていうのは どうでした、なかなか厄介な大変なものですか、
話水車を復元したいなということは聞いていたし、
はい、
まあやったらすごくいいものができるだろうなとは思っていたんですけど、それが本当に実現していくというのは正直そこまで真剣には捉えてなかったんですけど、
はい、
今日来てるねたけちゃんのまあパワーがすごいんですよね、うん、やっぱりその彼のパワーとか彼のその考えていることとかそういうものに本当に僕も触発されて、
ええ、
これは やってやろうという気持ちになったので、
はいはい
はいはい、今回は本当にもう腰入れてやりました
ああそうですか、
はい、
すいませんなんか
いえいえいえもうねたけちゃんの目見てたらねもうね吸い込まれていくようなねこのね
なるほど
純粋な瞳にね
あ
力もらうんですよね、
確かにそのラジオなんで皆さんに、うん、あのお見せできないのが残念なんですけど、極めてあの風貌からしてもね、あの なんとも言えない一つのこうキャラクターを醸し出してて、ひょうひょうとしてると言いますかね、うん、いう部分があって、あれですよね、皆さんにこうたけちゃんたけちゃんというふうに、
そうですね、
斉藤たけしさんですけど、たけちゃんたけちゃんと言われて、あの親しまれてるというか、はい、まあ、リーダー的な存在で活動されておられる、うん、まあ、じゃあ今回の水車に巻き込まれるんじゃなくて、水車小屋、うん、水車小屋プロジェクトに、うん、まあ、山さんは巻き込まれ て、
まあ、巻き込まれたというか、うん、巻き込んでくれてありがとうですよ、うん、今は、はい、
あ、そうですか、
はい、
でそのプロの立場からして今回はどういう、はい、その役割を果たされたんですか。
そうですね、やはりその今回水車を直してどのぐらいそれが持つのか、そういうことを考えた時に、まあ、専門家の方も今回来てもらいましたけど、そう長くは持たないという現実があるということを知って、
はい、
で今までの水車というのはいわゆる木を組んでホゾとかそういう、木を加工して組んで作る、はい、しかもいい木を使って時間が持つように、長く持つように作るというのが一般的だったようなんですが、まあこれからはそういうふうにしたら修理が難しい、まあ、壊れた時に修理をするのが、まあお金もかかれば、そのすごく特殊な加工が必要なので、まあ、
いつも山さんのような専門家がそこにいるとは限らない、はい、
そうですね、誰にでも修理できるというものにはならないので、まあ、今回は誰でも修理できるように、そして次の世代の子どもたちにも、うん、いろんな面で関わってもらいながら作っていきたいと、うん、
はい、
いうことがまず大前提として僕の気持ちの中にありました。
なるほど、
はい、
まあ、そういうこれまでと違う新しいこう考え方で設計をされたということと、実際にそのね、あの組み立てというかそれの取り組みについてですね、またもう少しですね山田さんの方からもお伺いしたいと思うんですが、一旦この辺でですね、途中ですけれどもミュージックブレーキを挟んでですね、後半はですねまたその後でお話を伺いたいと思います。今日、お持ちいただきましたのはですね、音楽はジョン・コルトレーン・クワルトとのアフリカです。
イエイエイエイって感じね。
本日のゲストは水車小屋復元プロジェクトの斉藤武さんと山田雅人さんの2人にお越しいただいております。はい、それでは引き続いてですね、今山田さんの方から実際に今回の水車小屋制作するにあたってのいろんなこうちょっとしたまあポイントですね、こういう点にこう注意というか留意して新しいものを作ったんだというようなお話いただきましたですけど、引き続いてもう少しお伺いしていきたいんですけども、そういういろんなこうやっぱ知恵といいますかね、かつてのものと違うものづくりをするにあたっての発想っていうのはどういったところから生まれてきたんですか。
そうですね、まあ、今回たけちゃんの方から、
ええ、
専門家の足立先生という方を、はいはい、お招きして来ていただいて、はい、まあ、専門家のご意見を聞きながら進めていったので、うんうん、そのまあ先生からのアドバイスというのが大きかったですね。
なるほど、その先生というのはもう水車小屋をその各地で実際に作られ復元されたり、 そういうことをやってらっしゃる方ですか。
は
い、
もう伏見工業の先生を引退した後はもう、はい、そういうことをみんなね、先生呼んであちこちで復活されてるところ、
もう実践家としてやってらっしゃる方ですね。ううです、はい、なるほど。そのポイントが先ほど伺ったようなそういう、難しい専門的な加工技術を持って作るんじゃなくて誰でもできるようなものに、するのがいいよというようなまだアドバイスをいただいたりとかいうことですね。
はい、
あと実際にはどうやって作られたんですかね。
はい、まあスタートは、実際の大きさ原寸大で、
はい、
設計図を描くというところからスタートしました。
原寸大って言いますとあれ直径の写真で見ましたが3メートルぐらいあるんですか。
3メーター60ですね。
3メーター60ですか、
はい、
3メーター60原寸大の設計図ですか。
はい、はい、
どういうふうに描くんですか。
これは伸び縮みがしないベニヤ板を使うんですね。 紙の大きいものを使ってしまうと、まあ、多少伸び縮みが出てしまうので、はい、ベニヤ板を、はい、畳1畳分のベニヤ板を8枚並べて、
はい、
ほぼ正方形を作りまして、
はいはい、
その中に、設計図を描いていくんですけども、
はい、
まあ、今回は子どもたちに設計図を描いてもらおうとおいうことで、
はい、
子どもたちが実際に巨大なコンパスを作って設計図を描いていくところから始めました、
うん、おはい、子どもたちにとってはもちろん初めての経験だけども、設計図を描くっていうことはそれの専門的な知識とかいるんじゃないんですか。
そうですね。ですので、まあ、小さな設計図の見本、はい、これと同じものを実寸で描こうという形でまず進めていったんですけども、もともと専門家の足立先生は円形の水車を、うん、持ってきてくれました。設計図、はい、こんな形を作ったらどうでしょう
というの。水車って大体円形ですよね。
そうですね、円形なんです、はい、ただ円形は難しいなというふうに僕は思ったんですね、はい、誰でもが復元できるように、また壊れた時に作り直せるようにと考えると円形は難しいと、
はい、
そこでできるだけ円形に近くなるような多角形でできないかということで、
はいはいはい、
今回は十二角形の、はい、水車を作ることにしました。
お、三角の組み合わせなわけですね。
そうですね、はい、ですので、まあ、設計図書くときには子どもたちに十二角形をどうやって書こうかというようなね、
はいはい、
ことから
算数なのか数学なのかの勉強からですね。
そうですね、そういうことも一緒に考えながら、はい、勉強しつつなんか設計をしていったというところがありますね。はい。で、まあ、設計図が出来上がったら、あとはその設計図に合わせて木を加工して、
うん、
でそれぞれの部品が出来上がったら、それをパーツ別に組み立てて、
はい、
で今回はもちろん木組みではなくビスで電動ドライバーで組み立てていくということで、パーツを作っていきましたね。でそのパーツを今回はまた子どもたちにやってもらったんですね。はい、穴開けたりドリル使ったり。
あ、なるほどなるほど、
はい、
それなら専門家がいなくても、はい、どこかちょっと修理が必要になっても、
はい、
俺昔それやったことある
よってなことですよね。そうなんですよ、はい、
これが10年20年後 その子供たちがまさしく中心になって、
はい、
ね、ちょっと傷んできたからもう一回何々しようかなんてことあっても、
う
ん、
そうですね、
まさしくそれが時代につないでいくってことですね。
そうですね、もちろんその前に大人たちでペン実際に作って、こういうところだったら子どもたちにできそうだねとかいう打ち合わせもね、
それはそうです
ね、しつつなんですけどもね、はい、
なるほど、
はい、
そうですか。
そうです、
まあその辺いろんな工夫とかご苦労も終わりだったと思うんですが、まあ制作に至る過程はそうなんですが、制作前の過程でのいろいろご苦労もあったように伺ってるんですけど、それは斉藤さんどんなことだったんですか。
そうですね、結局やっぱり水路を使うっていうのは、うん、結局そこには水利権があったり、そのかつての水車を使ってた方の組合がまだ残ってて、はい、そこの方たちを説得するのが、
はい、
やっぱり6年ぐらいかかったかな、はい、
説得だけで6年ですか。
まあそうですね、まあその全員が全員今ご存命ではないんで、
なるほど、
まだもうねそういう感じ、今残ってる方でもやっぱりすごいなんていうか、そこの地域のやっぱりまとめてる方がやっぱりちょっと子どもたちもし事故が起きたら危ないんじゃないかってことで心配されて、
はい、
いろいろとこう書類作る中でアドバイス受けて、
うん、
でまあようやく一昨年にまあこれだったらまあちょっと行政の方に持ってったらいいんじゃないかっていうことで去年初めて
その
、うん、
はい、まあ、今そのいろいろ苦労したことっていうふうに私の方からお尋ねしたんですけど、アドバイスも受けてっていうお話でしたけど、ということはいろいろやり取りしてるお話っていうのは一方的になんか無理難題じゃなくて、苦労するってことだけじゃなくていろいろと 教えられた部分もあ
った。そうですね、もちろんそうですね。もうやっぱり事故が起きたらあれなんで、はいはいはい、運営方法をどうやって使用するかっていうのはすごく突き詰められたし、でもそれだけじゃなくて、そのなんか最終的にはあんた子供たちにはそれ見せたいし、子供たちと一緒にやりたいんだろうって言って、うん、子供をなしにするってことはありえないはずだからっていうことで、うんうん、そのなんていうの、その熱意というかそういうのもまたちょっと分にしてこいっていうことを言われて、あ、まあそうだよなと思って、そうなんで結局、はいはい、ね、危ないから子供を近づけないっていうんじゃ水車やる意味が全くないんだよね、やっぱりね。
じゃあそのね、まあ、その子供たちにも慣れ親しんでもらいたいし、作るものにも加わってもらいたいしっていう、その子供たちに向けてっていう部分で、その意識さ、先ほどね冒頭ではその、まあ、麦を作ってるんで麦も貧困粉にしてみたいっていう現実的なその機能をどうっていうお話もありましたけど、水車小屋を復元するってこと自体に意味があって、
そうですね、
何かね、その子供たちに何かを伝えていく、残していくっていう、そこは どういったことをお考えだったんですかね。
いや結局今それが一番なんていうの、エネルギーとして、
うん、
一番もう、まあ、電気を生むっていうのも一つ考えたんですけど、
はい、
やっぱりただ水をそのまま水車に、ね、回してそれが動力として米を作っていうのが一番シンプルで、うん、無駄がないし、うん、まあまずそれをすれば、まあ、またね、そういう電発電の方はまた子供たちの方がまたいろいろ考えると思うんでね、
うん、まあ、確かに今はそのいろんな、まあ、加工機械でもあるいはそのどんなもんでもなんかコンセントにこうプラグを差し込めば何かが動くとか回るとか、ね、原理がどうなってるとかそんなこと考えないですものね。
そうですね、
そういう意味では一からやっぱそういったことを考えながら取り組んだっていうのはすごく大事なことだったんですよね。まあ、そういう形でようやく、これは4月の末にはもう回り始めたんですよね。そうですね、
はい、
今も回ってるんですか。
いや今はもう回せないですね。っていうのはこれ今水田を始めてるんで、
水をそちらの方に流さないといけない。
そうだから農閑期のまたね、稲刈り終わった後に水車を回すっていう、はい、そういうことでみんなには、
あの、
はい、協力してもらってるん
で。じゃあこれから先はどういうふうにこの水車あるいは水車小屋を活用していきたいっていこうと考えてらっしゃるんですか。
そうですね、まあ、次年度で今やろうとしてるのはこの、米をつくっていう動力を今度回すっていうことに変換させることを勉強して、
はい、
またそのね、どういうふうな形でそのエネルギーが変わっていくかっていうのをまた勉強して、うん、さらに次にやっぱり小さいものでいいから発電の仕組みっていうか、それをまたやっていきたいなっていうのがあって、やっぱり、それ多分子どもたちの方がもっと面白い発想が出てくると思うんでね、やっぱり。
じゃあ、まあ地元の何かそういう資産としてそれをこう大切につないでいきながら、子どもたちの発想をうまく生かして、もうこうあれですね、新しいそういうものなんか生まれていけばということなんですよね。
そうですね、
ま
あ、でもそこに大事なのはやっぱり人のつながりなんで、
うん、
そこでこの今のね、地域の人にこう理解してもらえるような形をなんとか作るっていう意味では、
はい、
その水車がシンボルとして回るっていうのが一番大事で、やっぱり、それでまたそういうことでみんなが協力し合ってくれれば、まあいろんなことが起きるんじゃないかなと思います、うん、
水車の回る街なんていいですよね。
いや、いいですよね。
ねえ
ねえ、ナウシカの世界じゃないけどね。
でもそうですよね。今日以降ということはまだしばらくの間は、あの田植えで水をそちらの方に引くために水車小屋そのものは活動はできないんですよね。
そうですね、
まだもう少し時間かかるということですね。はい、わかりました。ではですね、これからその水車小屋の活動っていうのはまたあれですか、五右衛門さんのを通じていろんな今度こんなことやるよっていうのがあのいろいろとこう広報されたりするんですか。
そうですね、発信して、はい、またその勉強会やるっていうのをまた先生を、ね、招いてやってみたいと思うんだよね、ま、
なるほど、
はい、
じゃあもうリスナーの皆さんぜひですね、暮らしごとで検索すればいいんでしょうか。
そうですね、
はい、で検索していただいたらあのホームページの中であの Facebook ですかね、
だと思います、
はい、の中でいろいろそういう情報の発信もされてますので、ぜひですね、機会あれば一度現場へ行っていただくのもいいんじゃないのかなというふうに思います。 はい、今日はいろいろと、興味深いお話をいただきましてありがとうございました。今日お越しいただきましたお二人、水車小屋復元プロジェクトの斉藤武さんと山田雅人さんのお二人でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のナビゲーターは京都 NPO センターの近藤忠博でした。どうも皆さん、ありがとうございました。それでは次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫 NPO 法人 U プロジェクト京都の協力でお送りしました。